東京セキュリティブリーフィング週次コラムに2026年5月3日日曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月3日日曜日のコラム会です。この1週間のセキュリティ情報を振り返ると、複数の重大な脅威が同時進行で報告されていることが特徴的です。IAI 時代のセキュリティ脅威の深刻化、サプライチェーン攻撃の継続的な脅威、そして医療重要インフラへの集中的な攻撃が観察されています。今週のコラムでは、これらの大きな流れを分析し、皆様の組織が今何に注意すべきかをお伝えします。今週のセキュリティトレンド分析や IAI 時代のセキュリティ脅威が急速に進化。今週最も注目すべきトレンドは、IAI 機能の急速な発展に伴うセキュリティの複雑化です。Google クラウドの Google クラウドネクストカンファレンスでは、新型テンサーチップとともに、ジェミニエンタープライズエージェントプラットフォームという新しいセキュリティエージェント関連のプラットフォームが発表されました。同時に、アンスロピックのミソスサイバーセキュリティモデルが流出したことが報じられています。ミソスについては、複数の報告がこのモデルの能力に焦点を当てています。ミソスは、有能で、基地の脆弱性クラスには優れているという評価がある一方で、道の欠陥には完全には対応できないとも指摘されています。プロジェクトグラス、ウィングによる責任ある限定的なアプローチが取られているということですが、IAI 駆動型のセキュリティモデルが一般公開されたことの影響は計り知れません。関連して、ジェミニ CLI 重大な脆弱性 GHSA-WPQR-6V718-JR5G が報告されており、これは CICD パイプラインでのリモートコード実行を可能にします。ワークスペーストラストとツール許可リストの不適切な処理が原因で、バージョン 0.39.1 以上へのアップグレードが推奨されています。さらに深刻な点として、悪意のある IAI プロンプトインジェクション攻撃が2025年11月から2026年に月にかけて、32% 増加しているという報告があります。インダイレクトプロンプトインジェクション指向が増加し、データ流出と破壊の2のタイプが確認されています。現在は高度差が低いとされていますが、規模と複雑性の増加が予想されています。サプライチェーン攻撃がどの業界にも蔓延。第2の重要なトレンドは、サプライチェーン攻撃の継続的な脅威です。複数の企業がこの週に攻撃を受けています。まず NPM レジストリで、@automagic/g2 とその関連パッケージが侵害されました。バージョン 4.26421.33 から4.26421.39 と PG サーブは、インストール時にペイロードを実行し、環境変数 SSH キーウォレットデータを盗聴しています。暗号化は AES に 156C/C 及び RSAOEP ハイブリッド暗号化で送信されます。同様に、チェックマークスのリポジトリが侵害されたことが報告されており、シャイニーハンターズが恐喝を試みています。チェックマークスのセールスフォースレコードで1000万件以上のデータが流出しており、漏洩検証サービスで550万メールアドレスが確認されています。支払いデータとセキュリティシステムは無傷とのことですが、恐喝交渉失敗後、データが公開されたということです。産業用システムと医療への集中攻撃が加速。第3のトレンドは、産業用制御システムと医療機関への攻撃の継続です。コードシスコントロールランタイムの脆弱性シーブ EU2025-41658。41659、41660を連鎖させることで、認証済み攻撃者が正当な PLC アプリケーションをバックドア化できるという報告があります。産業用制御システムへの重大な脅威です。医療機関についても、複数の報告があります。スマートメーターリング企業アイトロンが、2026年4月13日の脅威アクターによる内部ネットワーク侵害を確認しました。顧客ホスト型システムは影響なく、重大な財務的影響は予想されていないとのことですが、インシデント自体が発生しています。同様に、医療機器メーカーのメドトロニックがハッカーのネットワーク侵害を開示しました。シャイニーハンターズが900万以上のレコード盗難を主張しており、個人識別情報が含まれています。製品とシステムへの直接的な影響は確認されていないとのことですが、 個人情報盗難と標的型フィッシングのリスクが残存します。マルウェアの高度化と検出化、E 技術マルウェアの進化も注目に値します。ビダーマルウェアが検出化 E のために、JPEG 及びテキストファイル内に第2段階ペイロードを隠蔽していることが報告されています。GitHub で偽のクロードコードリポジトリを使用して配布され、Go 言語でコンパイルされたドロッパーを使用しています。また、Linux ELF マルウェアジェネレータがセマンティック保持変更で機械学習検出を 67.74% 回避しているという報告があります。ドットストリテーブセクション変更が最も有効で、無害なテキストを注入するだけで、ML モデルを欺くことができるとのことです。クリックフィックス、アタックの亜種が検出回避のためにパワーシェルから、CMD キー及びレジス VR32 などのネイティブ Windows ユーティリティのみを使用するようになったという報告もあります。複数ステージチェーンにより、ディスク上の痕跡を最小化しています。ランサムウェアラーアズサービス市場の深刻化ベクトに、ゼロというランサムウェアが複数プラットフォーム攻撃を拡大しています。Windows、Linux、VMware ESXi で同一の脆弱性が存在し、流出、暗号化、脅迫の見え脅迫モデルを採用しています。セキュリティ専門家の深刻な給与待遇問題、今週の報告の中で、特に懸念すべき点があります。ハーベイナッシュ調査によると、2025年の給与引き上げに関して、セキュリティ専門家は IT 業界で最も恵まれていない層になってしまいました。英国では全セキュリティスタッフの 77%、グローバルでは 71% が賃金停滞を経験しています。さらに昇給なく、45% のみが来年昇給を予想しており、23% が職務に不満です。主要インシデント後も 22% のみがリソース増加を報告しています。この離職リスクは、組織全体のセキュリティ体制に直接的な悪影響を与えることになります。今後予想されるリスクと対策 IAI エージェント時代のセキュリティ、対策 IAI 自立型エージェントが増加する中、あなたの IAM システムは人間のために構築されています。IAI エージェントには関係ありません。従来の IAM アーキテクチャが IAI 自立型エージェントに対応していないという課題があります。認証から継続的認可への転換が必要であり、アイデンティティ拡大戦略は新たな問題を生み出す可能性があります。サプライチェーン全体の監視強化、サプライチェーン攻撃が一般化している現在、単二次組織のセキュリティだけでなく、利用しているソフトウェア、ライブラリ、クラウドサービスの供給元のセキュリティ状況を継続的に監視する必要があります。記事に基づく報告では、NPM レジストリや PyPI などの公開パッケージレジストリが攻撃対象になっています。産業用制御システムと IoT デバイスへの対策コードシス、脆弱性など、産業用制御システムに対する攻撃が継続的に報告されています。複数の脆弱性を連鎖させることでバックドア化が可能です。企業は自社が使用する PLC、制御システムのベンダー情報を把握し、脆弱性情報を定期的に確認する必要があります。マルウェア検出と対策の進化への対応。マルウェアが ML 検出を回避する技術を採用していることが報告されています。従来の署名ベース検出や ML 検出だけでなく、振る舞い監視やサンドボックス分析など複層的な防御が必要です。セキュリティ担当者へのアドバイス、経営層への報告ポイント。今週の報告から、経営層に報告すべき重要なポイントは以下の通りです。1. IAI 時代のセキュリティ投資の必要性。ジェミニ CLI のような重大脆弱性が報告され続けており、IAI ツール導入時のセキュリティ評価が急務です。2. サプライ JS 監視体制の構築。シャイニーハンターズ、TMPCP、その他の攻撃者がサプライチェーンをターゲットにしています。利用するソフトウェアの定期的なセキュリティ監査が必要です。3. 人材確保と離職防止。セキュリティ専門家の給与停滞が深刻化しており、優秀な人材の確保と定着が困難な状況です。投資なくしては守りきれません。監視すべき脆弱性と対策記事で報告されている脆弱性について、CVE-2026-33725 メタ、ベース。エンタープライズの H2JDBCINI、CVEO2026-33694NESAS、エージェント CVSS8.2、CVEO2026-41651LINUX、パッケージキット CVSS8.1、CVEO2026-Firefox、 ジェミニ CLI 脆弱性 GHSA-WPQR-6V78 パッチ適用を優先してください。組織内セキュリティ文化の醸成セキュリティ専門家の離職リスクが高まっている今、セキュリティ担当者へのサポート体制の強化が必要です。記事では、被害者への共感的対応がセキュリティ教育と同様に重要であると指摘されています。組織内でも同様の姿勢が求められます。クロージング2026年後が、積み日のセキュリティ情報をお届けしました。今週のまとめとしては、IAI の急速な発展がセキュリティの複雑さを増す。一方、サプライチェーン攻撃はますます巧妙になり、医療産業用システムへの脅威は継続しています。さらに懸念すべきは、セキュリティを守るべき人材が待遇面での問題により、離職圧力を受けているという点です。皆様の組織において、セキュリティ投資の優先順位付けと人材確保が来週以降の最重要課題になることは確実です。来週も引き続きセキュリティ動向にご注目ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。